マルコの福音書第4章1節から20節です。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの盾のことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされてはいるが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種をまく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、根を張らないで、ただしばらく続くだけです。それで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉は聞いているが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞いで実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。以上でございます。今日は、この箇所から森先生にメッセージを取り付けていただきます。
さあ、今日は、このお開きいただきましたこの聖書の箇所から100倍の生涯への招きということですけれども、最初に石川浩二先生からはがきをいただきましたので、それを週報にですね掲載させていただきました。ちょっとお見せしますね。森先生、愛子先生、教会の皆様へ、昨年1年間本当にお世話になりました。また、お祈りと多くの捧げ物を感謝いたします。新学校は3月10日に卒業し、3月26日から青垣教会への着任となりました。青垣はまだ寒さが残りますが、人は本当に温かい方ばかりです。ウサギは前任者の加藤先生より譲り受け飼うことになりました。名前はヤクオトメンでした。彼は ね、説教をしてくれましたね。押しのける者やころから神の皇太子って、命名しました。青垣教会の周辺は緑豊かです。杉の木が多いので花粉症対策は必要です。理事会の方とも交流が始まりました。できることは何でもしていきたいと思います。青垣教会の方々が御影の皆様にぜひ来てほしいということです。お待ちしています。これからもお祈りよろしくお願いいたします。本当に嬉しいなと思いました。その後ですね、私たちが心を込めた人からの便り、嬉しいですね、ぜひ応援に行かせていただきたいです。カナン偵察ではありませんが、ヨシアとカレブのような報告をくださる方、ツアーを組んでくださることありませんか。ちょうど前の自動車道を通っていくんですが、錦サービスエリアは美味しい黒豆のアイスとかですね、パンもあったりするものですから、そのように思っています。日ついてその働きが祝福されるようにと覚えて祈ってまいりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から褒めたたえます。主よ、あなたを会う生涯へと招き入られていますことを感謝をいたします。主よ、目の前に次から次へとさまざまなことが起こること、主よ、それを私たちは避けることはできませんけれども、そうした中にあっても主よと会うお方が与えられているこの幸いを覚えて、心からありがとうございます。そして全てのことを働かせて、万事を益としてくださるあなたの御手の中に抱かれている私たちの生涯であることを心から感謝いたします。神様、あなたの恵みによって新しい年度が始まりました。あなたはご自身の教会としてこの年もこの御影福音教会を持ち運んでくださることを覚えて、心からありがとうございます。神様、どうぞこの年祈るべきことを祈らさせてくださるように、また神様、この年なすべきことをなすことができますように、神様どうぞ導いてくださることをお願いいたします。イエス様が中心の兄弟に共同体として生きようと神様は標語を掲げさせていただきましたけれども、主よ、この年生きておられるあなたご自身を見させていただき、またあなたに触れていただき、本当に感謝の生涯を全うすることができますように、また神様、あなたの教会、恵みの教会として、主よ、この教会を通して、私たちを通して、多くの人々が希望の生涯へと移されていくことができますように、平安の生涯、感謝の生涯へと導かれていくことができますように、導いてください。お願いいたします。一人一人、主よ、祈る中にあります愛する方々、大切な方々、主よ、この年度も、覚えてください。守られますように、支えられますように、一切の必要が満たされますように、そしてどんな時にもあなたを会うことができますように、帰りにてください。感謝をします。光は闇の中に輝いている、そ して闇はこれに打ち勝たなかったと。どうぞイエス様と勝利の人生を歩むことを心から願いますから、どうか導いてください。格別聖書さん、主よ、あなたがおばあさまを天に送ったその心を慰めてくださるように、また大将の弱さを覚えています。琴恵姉妹、また僕の兄弟姉妹たち、お支えくださることをお願いいたします。感謝しキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。今日は100倍の生涯ということでありますけれども、歓迎礼拝はイエス様の救いとはいかなる救いなのかということをテーマに掲げさせていただいていることですが、ちょうどですね、昨日 NHK の連続テレビドラマ「べっぴんさん」というのが終わりました。皆さん見てらっしゃる方あるでしょうか。ありますか。私たち夫婦もですね、このべっぴんさんはいつの間にか見るようになって、録画をしてですね、お昼の時間や夜の時間にっていう、見るようなことがあったわけでありますけれども、うん、この神戸のファミリアという子ども服の、そこをこう生み出したところの戦後焼け野原の焼け野焼けの焼け野原焼け野原の中からですね、子供服を作ることを通して人々に希望をもたらした4人の女性のことを、それがストーリーになっているわけですけれども、4人のトレードマークがですね、四つ葉のクローバーで、で最終回にこの主人公のすみれさんという、すみれさんがお孫さんに対して四つ葉のクローバーの説明をしているのが印象深く心に留まりました。四つ葉のクローバー、葉っぱにはそれぞれ意味があるんだって。一つは何でしたっけ。一つは勇気、そして一つは愛情、もう一つは信頼、最後四つ目は希望。勇気と愛情と信頼と希望、この四つが一つになると幸せになるんだ、幸せに人はなれるんだっていう、いい言葉だな。そとともに個人的にはですね、強く心に留まったのは勇気という、本当に勇気、人が幸せになるためには勇気も大切なんだなということを、教えられました。そした中で、私たちのイエス・キリストとはどのような方か、イエス・キリストの救いとはいかなる救いかというなら、それは私たちに幸せをもたらしてくれるところの救いであるという、そしてまたその幸せのために必要なものは何かということを私たちに教えてくれるところの救いだと、そうした中で、今日ですね、そういう視点で今日は、歓迎礼拝をご一緒したいと願っています。イエス様が語られたこのマルコの福音書4章の中からご一緒したいと願っています。イエス様の救いとはどんな救いですか。申しますと、それは一言であなたを幸せにする救いですと。すみれさんはこの勇気と愛情と信頼と希望が一つになるなら、 は幸せを生きれるというわけでありますけれども、じゃあイエス様はどのように定義をなさったかというときにですね、このマルコの4章を見ますと、それは実を結ぶところの生涯、それが幸せな生涯だというふうに私たちに教えているのではないでしょうか。実を結ぶ生涯、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍。じゃあどんな実を結ぶことが幸いな生涯なのか、必ずしも全てのものがですね、人に祝福をもたらすかっていうとそうではない、そのように思うわけであります。そして中で私たちはどんな実を結ぶことが幸いなのか、聖書を読むとき、聖書は聖書を持って解釈することが原則だというわけですが、じゃあその私たちが結ぶべき実とはどんなものか、それが書かれているのがガラテヤ人への手紙の5章の22節。ガラテヤ人の手紙の5章の22節。371ページ。私たちはどんな実を結ぶことを通して本当に幸せになることができるのでしょうか。371ページ。ご一緒に22節、23節読んでみましょうか。3、はい。はい、そのように、記されています。私たちはどんな実を結ぶならば幸せを生きることができるか、それは御霊の実であると聖書は言っています。御霊の実、聖霊様が結ばせてくださる実を生涯の中に結ぶときに幸せになることができるんだと聖書は言うわけであります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これが神様が結ばさせてくださる実であり、この実を生涯に結び始めると私たちは幸せになっていくというわけです。御霊の実、この100倍、60倍、30倍という時に、私は聖書を学んで間もない頃ですね、進学校入学して間もない頃は、これは何かなと言ったら、30人の人が救われる、60人の人が救われるとか、100人の人が救われるとか、自分の生涯を通してとか、そういうことなのかななんて考えていたことがあったわけですけれども、御霊の実という、一つの人の救いということも適用の一つではあろうかと思いますけれども、本当のところはこの御霊の実ということであります。そして考えてみても、見ましたところ、本当にイエス様を信じる前の自分というのをこう振り返って改めて見ました。僕は、私はどんな実を結んでいたかな、 決して自制心はなかったですね。自制心はなかったですね。そして平安なかったですね。通勤電車ですね、本当にその夜とかですね、鏡にという鏡じゃないですね、ドアに映る自分の顔を見て、この青年はなんでこんな暗い顔をしてるんだろうかとかです、なんでこの青年はこんなに怒った顔をしてるんだろうと、電車のですね、窓に映る自分の顔を見ながら、そんなようなことを感じたこともありました。誠実、いやもちろんありません。誠実を装うことはあったように思います。本当に多くの場合、この自分を全てのことの動機、それは自分を売り込んだり、あるいは高く評価してもらえるように、あるいは自分を守るためですか、そんな思いが心の内に、深いところにあって、それが動機になっていたように、全てのことはよく見られたい、そして、自分を守るため、そのためにどれほど虚しく過ごしていたか、心の深いところに流れているその思いというのは負けたくない、そのためにいかに成功を勝ち取るか、信頼というものも、信頼というのは上から与えられるものであることを思いますけれども、しかしいかに信頼を勝ち取るか、作為的と言うんでしょうか、こうすれば上司の信頼を得れるんではないだろうか、作為的なそういう思いが働いて、心からの善意を持ってとかいうのではなかったように思います。そして成功を収めるためには、隠れたところで多少のごまかしは致し方がないっていう、そんな価値観の中に生きていたように思います。けれども本当にイエス様を信じて、御霊の実は愛、喜び、平安、親切、寛容、忠実、柔和、自制とありますけれども、なんと不思議でありますけれども、私の中にもそうした心が与えられているじゃないか、今はライバルが自分よりも早く進むことをですね、妬んでいたものが、今は友が成功することが喜びとなり、奪うことではなく、より多くのものを人よりも得ることが願いでありましたけれども、しかし与えることができる幸いを感謝することのできるものにされた。なお誠実に向かわなければならないことは、成熟へと向かわなければならないことは山ほどあることを思いますけれども、しかし、私自身変えられてるっていう、奪うものから与えるもの、無関心のものから、あるいは関心を寄せるものって、本当に30倍、100倍と言わないまでもですね、全く方向の違う人生へと移されているとは、なんという感謝か。皆さんも同感なさるのではないでしょうか。御霊の実を結ぶ生涯に招き入れられているとは、なんと感謝か。黒田さんと顔が合いましたけども、黒 黒田さんと聖書を学ぶときですね、村上さん、夏子さんの、ね、お宅で学ばさせていただくときに、聖書を7回、10回と学んでいるときに、最初はお一人だったですし、愛するご主人様は天に送られて、お一人でですね、もう夜寝るのが怖い、怖いですね。ですから、夏でも雨戸を閉めて、じゃないと寝れなかったと。ところが、イエス様は本当に信じて、もう雨戸どころか網戸のままで寝ることができるっていうか、気にならなくなったっていう、平安が与えられたっていう、そんなお菓子を、思い出しましたけれども、本当に確かにそこには平安の実が結ばれているからではないかと思いますけれども、100倍の祝福の人生、100倍の人生っていう、ひょっとすると神様を存じ上げないそうした方々はですね、100倍ちょっとしてそれはイエス様を信じたら1億円の宝くじが当たるということっていうようなそんなふうなことを思われる方もあるかもしれません。あるいは自己実現を成し遂げる生涯に、を全うすることができるに思われる方があるかもしれませんけれども、必ずしもそうというわけではないかと思います。自己実現にこだわったばっかりに友を失い、結果的にはこの目指した何かは得たものの虚しい人生に、この持て余した自分と人生、これからどうしていけばいいんだろう。先日テレビを見ていましたら、病を患われて、そして手術、がん、それはがんであって、で手術をしなければならないという、そして、それまではついてこいっていうことで部下もたくさんこうついて、周りにはいっぱいの部下もっていうところが、このその状況ではなくなっていったときに、どうかったら自分は利用されてたんだなと、いや利用されただけじゃない、私が利用してたのかもしれないってそんな、人の話を聞かさせてもらいましたけれども、そうしたことも泣きにしもあらず、100倍の人生、どんな実を結ぶことが本当の意味での幸いなのかということでありますけれども、そうした中でこの御霊の実を結ぶことこそが本当に幸いな人生への招きであり、イエス様は、神様はその人生を私たちに与えたいと願っておられる方ですけれども、その中で何が大切なのか、人が幸いを生きるために何が大切なのか、何が鍵なのかというのがこのところに記されているわけであります。そしてこの箇所は何を教えているかというと、神様の言葉を、神様の言葉としてしっかりと心の内に受け取ることが大切なんだということを教えています。御霊による実を結ぶ生涯を生きるために大切なことは、神の言葉を神の言葉としてしっかり受け取ることだ。なぜでしょうか。神の言葉には命が あるからです。神の言葉には命があるから、やがてまかれた種は芽を出し、根を出し、芽を出し、そして実を結ぶようになる。そして聖書は驚くべきことが記されているわけですが、神の言葉によって全てのものは作られた。光をあれ、神が言われたすると光ができた。創世記にそのように記され、そして今も神の言葉によって万物は保たれていると聖書は教えるわけです。どれほど聖書に記されている多くの人が神の言葉によってその心に受け取ることを通して祝福の人生の中に移されたでしょうか。アブラハム、私の示す地に行きなさいという、あなたを祝福のもととするという約束の行くべきところも知らず、まだどこに行くことかわからないにもかかわらず、アブラハムはその言葉を信じて入れたった。そんなことが紹介されています。洗礼者ヨハネの両親となったザカリア・エリサベス夫婦も神の言葉をそのまま受け取って、ヨハネを身ごもる、またマリアもそうですし、またペテロもそうでした。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、立ち直ったら兄弟たちのために兄弟たちを力づけてあげなさい、そのように神の言葉を受け取ったペテロはなってまいりました。多くの人は神の言葉をその心に受け取り、癒され回復が与えられ、立ち上がって神様のご計画の通りの100倍の生涯を歩んでいった。そうした中で この箇所でありますけれども、語られる神の言葉はお互いそれぞれであることを思いますが、私たちが受け取るべき神の言葉っていうのはそれぞれ違うことを思いますけれども、それとともにここにはですね、受け取ったならば、私たちが語られた神の言葉を神の言葉として受け取ったならば100倍の生涯に招かれるわけですけれども、けれどもそれを妨げようとする要素もここには記されています。でひょっとするとですね、もうここにいる 2,3 人の方はですね、その祝福を妨げる要素が心の中に働いているかもしれません。神の言葉によって全てのものができた、そんな馬鹿げたこと、そんなことありえないって聖書が勝手に言っているだけだ、そのようにもし私たちが思うならば、イエス様が語っているのは15節ですよね。14節15節、種をまく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまう。 語られた言葉、記されている言葉、そんな神の言葉によって全てのものができたなんていう時に、それを私たちが不信し疑うとするなら、それはサタンが私たちの心に望んで、そして撒かれた言葉をかすめ取っているんだというようなことになろうかと思います。そして14節以降でありますけれども、この例えがわからないという弟子たちに対してイエス様がそのこの例えの意味はということで、解き、明かしているわけであります。もう一回繰り返しになりますけれども、15節、御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。これは誰の言葉かというなら、イエス・キリストの言葉で、イエス・キリストは霊的な存在、サタンというものが本当に存在していると言っている。イエス様がおっしゃっている。ですから信じなければ思うつぼでサタンに打ち勝つことはできない。私は神様と同様に霊的なものとして神の形にして作られたわけですけれども、この撒かれた私たちの言葉、心の内に撒かれる神の言葉を信じないなら、霊的な祝福は得ることができないと聖書は言っているわけです。まずこれが道端の意味ですよね。そしてさらに2つイエス様は実を結ばないケースを語っておられるわけですけれども、1つが何かというと、五節、また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。最初は道端でサタンに取られるということでしたけれども、二つ目は薄い石地にという。そして三つ目は七節ですけれども、別の種が茨の中に落ちた。茨ということですね。神様のまかれる御言葉を心の内に深く私たちは受け取るなら、30倍、60倍、100倍の幸いな生涯を生きることができるわけですけれども、しかしそれを妨げるものがあるんだ。霊的な不信仰ということとともに、二つ目は何か、岩地ということでありますけれども、岩地、そのことについてイエス様は16節にこのように記しています。語られました。同じように岩地に分かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。岩地に落ちるとはどういうことかって言ったら、御言葉を聞くのは聞くけれども感情レベルでの応答しかできないということです。神様があなたを愛していますよと言われると、神様は私のことを愛してくださってるんですか、嬉しい、神様はあなたの生涯に計画を持っておられますよと言うと、ああ私の生涯に計画を持ってくださってるなんて、なんと感謝、嬉しい、どんなご利益をいただけるのでしょう。けれども 神様を信じる上に起こる試練の意味を捉えきることができない。神様を信じたらお祈りしたら何々してくれるって与えてくださるって言われたじゃない。なんでそうならないの、なんで祈りが聞かれないの。しかし神様は私たちに何かを与えてくださることもさることながら、私たちを祝福としようとしておられる。祝福のもといとしようとしておられる。いう。先ほども紹介させていただきましたけれども、たくさんの人が集まってきていてっていう、どれほど多くの人に私は愛されているかと思っていたけれども、しかし結局は利用されていただけだった、いや私が利用していただけだったんだ。私たちは単なる神様は私たちに祝福を与えようとするだけではなく、祝福としようとしておられる、そういう方だということを知る必要があるわけであります。共に、ですからそのことがわからなければ試練の意味を理解できない。なんでイエス様を信じたのにこんなことが起こるのという感情的なレベルの反応しかできなくなってしまう。では茨とは何でしょうか。茨の中に落ちた時、18節を見ますと、もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。思い煩いが祝福を、祝福の道を塞ぐっていう、これは優先順位の問題です。何を大切に思うか、私たちの生涯において何を大切に思うか、二頭を追うものは一頭も得ることができないと言われますけれども、この世の楽しみでは本当の幸いを私たちは得ることはできないことは、すでに今までの生涯を通して分かっている。この世の生涯、この世の楽しみだけでは幸いを得ることができないことはすでに分かっているけれども、しかしこれを捨てることができない。神様の御言葉よりもこちらを捨てることができないけれども、神様が求めているのは愛情の性別といいましょうか、何を大切にするかということであって、本当はまず神の言葉を大切にするなら、それらのものは全て添えて与えられるの。優先順位が明確でないゆえに、何を大切にするかが明確でないゆえに、両方とも手放しきれずに本当の幸せを生きることができない。そしてイエス様はまず神の国と義とを求めなさい、そうすればそれらのものは添えて与えられる。本当の幸せを私たちが生きるために、イエス様はこの例えを通して何を語られたんでしょうか。それはあなたは霊的な存在であるということを認めることが大事ですよ。神の言葉によって霊が 生かされるという経験をすることが幸せですよ、その一歩ですよ。そして試練の意味ということを理解する必要があります。単に神はあなたに支援、祝福を与えようとするだけではなく、あなたを祝福としようとしておられる、子として扱っておられる。そして何を優先することが幸いか、この世ではなくまず神を第一にするときに幸せはついてくるものなんだ。そして聖書はこのことを信じないことを罪だと教えるわけです。道端というですね、この道端に落ちた種、あるいは岩地とか茨の地に落ちるっていうことですけども、別の表現をするとどのような言い方ができるでしょうか。御言葉の聞き方っていう、一つはこういうのもあるかもしれませんね。これは誰々さんが聞いたらよかいいのにって、ね、よく言われることですけど、これはうちの主人が聞いたらあの人が聞いたらいいのにとかですね、そのように、いう思いが私たちのうちに起こることがありますけれども、それは自分というものがどんなものかということが見えてないということかもしれません。神様が祝福したいと思っておられるのはあなただ。そしてどれほど神様はあなたを尊いものとして見ておられるか、だからあなたに語りたいっていう、あなたを以外のあなたが祝福されないで誰が、他のあなた以外の誰が祝福されるというのか、私はあなたを祝福したいんだというほどに神様が語っておられる、その祝福をですね、あの人が聞けばよかったのにとするなら、なんと残念なことか。自分の価値というものをその人はひょっとすると気づいていないのかもしれない。ともにもう一つ、祝福を受け取るために大切なことは、問題はこの私という視点というのが欠如している。あの人が聞けばいいのにというのは、自分の価値というものを知らないとともに自分自身という視点が欠如している。確かにあの人がこう聞けばいいかもしれません。そうか、それはそうかもしれません。しかしそれはその人の問題であって、あなたはどうなのですかっていう、私たちは常に自分自身が神の言葉に対してどう応答するのかということを神に問われている。人のことについて私たちは責任を取る必要はない。そしてですね、あの人がこう言った、こうやった、そのように、言うときに、そこにとどまってしまうときに、私たちは決して実を結ぶ生涯を生きることができなくなってしまう。本当に大切なこと、神の言葉を語られる、神の言葉を私に対する神の言葉として受け入れるということ、これが本当に祝福なんだ。 ですからですね、ヤコブ書という言葉の、ヤコブ書の一章というところにはこういう言葉がありますね。だから全ての汚れや甚だしい悪を捨て去って、心に植え付けられている御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉にはあなた方の魂を救う力がある。これ皆さん面白い言葉ですよ。面白い表現ですよ。心に植え付けられている御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉にはあなた方の魂を救う力がある。もう一度、心に植え付けられている御言葉。すでに御言葉は心に植え付けられているんです。けれどもそれを受け入れるのと植え付けられているのは違うんですね。心に巻かれている言葉を受け入れる。その時に私たちは祝福される。聞き合おう。始めるようになりましてね、いろんな人のお話を聞かさせていただくことができることは本当に幸いだなっていうか恵みだなって思っていますけれども、けども思いますのは、どれほどね多くの人がこの問題によって祝福を逃しているかなっていうことを思います。主人が、上司がとかですね、あるいは子供がとかですね、なのでと言って、そして、今の私はこうなんだという、こう今の私がこうなってるのは仕方がないっていうというふうに捉えて、けどもそうではなく、神様が祝福したいと願っているのは私なんだっていう、そしてそこに応答していくときに、私たちは新しい生涯へと歩み始めるという、そうしたことを思います。もう終わらなければなりません。神様は私たちを100倍の生涯へと、御霊の実を結ぶということが私たちの生涯にとって幸せなんだって、今日改めて覚えさせていただきましょう。覚えさせていただきました。けども、そのためには、それを妨げようとする力が働かないわけではない。神の言葉を神の言葉として私自身が受け取っていくときに、やがて私たちは実を結ぶ生涯へと導かれていく。前にも紹介させていただきましたが、スウェーデンの女流作家でノーベル賞を受賞なさったラーゲル・レイフという方、ラニエロという人物の作品、小説ですけれども、ラニエロというイタリアのフィレンツェの町で、彼は誰一人知らないものがないほど乱暴者であった。けれどもそのラニエロはある時十字軍に参加して大きな手柄を立てて得意になっている。その時に仲間の一人が言うんですね、おいラニエロって、お前ほどのものならどうだ、お前が持ってきた聖墳墓教会の明かりを消さないように故郷のフィレンツェまでも持って帰ることがお前だったらできるだろう。からかわれた時に、そのぐらいお安い御用だって言って、彼は気安く引き受けた。実際にやってみるとなかなか難しいこと、ろうそくの明かりは馬に乗って早く歩けば行けば消えそうになりますし、雨が降れば消えないように苦労しなければならない、難儀な旅が エルサレムからフィレンツェまで続きます。途中で強盗に奪われても明かりを守るために盗まれるままに任せたり、あるいは子供のためにパンを焼く女にその明かりを分けてやったり、そしてついにラニエロがフィレンツェに帰っていた時にすっかり変わっていたって、かつての乱暴者の面影はなく優しい人となりとなっていた。ろうそくという吹けば飛ぶような弱いものを大切に抱えた旅であればこそ彼は変えられていったという、御言葉の火というものを私たちが消さなければ、心の内に私たちが保ち続けるなら、私たちはどんな実を生涯において結ぶものとなるでしょうか。最初から良い地の人は一人もいません。これが慰めです。私たちにとって最初から良い地の人は一人もいません。まかれた御言葉を真摯に受け止めて、御言葉によって取り扱われる中で、私たちは100倍の実を結ぶ生涯へと導かれています。イエス・キリストはそこまで私たちをこの生涯を祝福し完成してくださる救いをお与えくださいました。感謝をいたしましょう。それぞれそのところを祈りの場として神様の前に祈りましょう。神様、感謝いたします。この朝でどんな生涯が本当に幸いなのか、それは御霊の実を結ぶ生涯。イエス様は私たちをその生涯へと招きたいと願っておられる方であること、すでに神様、私たちは多くの実を結ぶものにされていることを今日知ることができて感謝します。さらに主よ、本当に栄光から栄光へと変えられていくことができますように。私たちをあなたは祝福としてくださることをありがとうございます。キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。